それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。ヨハネの福音書14章4節から6節。ヨハネの福音書14章4節から6節。新約聖書の213ページになります。ヨハネの福音書14章4節から6節になります。お読みいたします。ヨハネの福音書14章4節から。私がどこに行くのか、その道をあなた方は知っています。トマスはイエスに言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしたらその道を知ることができるでしょうか。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。以上の箇所より、命なるキリストと題して清川先生より御言葉を取り付いていただきます。
おはようございます。今朝はイースターの朝となりました。本当に今も全世界においてこのイースターを共に喜び祝っていることを感謝いたします。今日はイースターにあたり、イエス・キリストの死とそしてよみがえりについて、そのことによって与えられた幸いについてですね、見てまいりたいと思います。この私たちが聖書を読んでいてなかなか分かりにくいというところがあったりすることもあります。もちろんその時には分からなくても、しばらくしてから、あ、そうだったんだなと理解できることもしばしばあります。同じようにキリストの弟子たちであっても、何度もイエス・キリストからいろいろと教えられながら、その言葉の意味をなかなか理解できなかったということもしばしばありました。今日のところもそうでした。弟子たちはキリストがこれまで何度も語ってこられたことについて、やはり分かってはいなかったということが明らかになってくるわけです。まず一つはキリストの行く道ということがあります。このヨハネの福音書の14章の4節5節でありますが、私がどこに行くのか、その道をあなた方は知っています。トマスはイエスに言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしたらその道を知ることができるでしょうかと言っています。ここでキリストが言われた私が行く道、それは一体どのような道なのかとなります。それは一言で言えば、やはり十字架への道となります。キリストがクリスマスの日にこの地上で生まれたのは目的がありました。それは私たちの罪の身代わりとして十字架において死なれること、そして私たちの罪を清算するためであったわけです。他の福音書を見るとそのことがよくわかります。キリストは弟子たちにこの何度もそのことを語ってこられました。例えばこれはマルコの福音書の10章にある言葉ですけれども、マルコの福音書の10章の32節からにはこのようにあります。さて一行はエルサレムに登る途上にあった。イエスは弟子たちの先に立って行かれた。弟子たちは驚き、ついていく人たちは恐れを覚えた。するとイエスは再び12人をそばに呼んで、ご自分に起ころうとしていることを話し始められた。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。そして人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。異邦人は人の子をあざけり、唾をかけ、鞭で打ち殺します。しかし人の子は三日後によみがえります。このことをですね、キリストは弟子たちに 語っておられたわけです。人々を救うために自分の命を十字架に捨てること、本当にこの死ぬために生まれたということ、それがキリストの歩むべき道であったわけです。で、そのようなキリストの道について弟子たちは知ってるはずだと言われながらも、でも知ってはいなかった、理解していなかったということがあります。その中で弟子の中で弟子を代表してトマスが言うわけですね。キリストの行く道が私たちにわからないと、全くわかりませんというわけです。何度教えられていたかわからないわけですけれども、でも理解していなかったということがあります。ある時キリストが弟子たちにキリストが十字架において死なれるということを語ると、弟子のペテロが驚いてイエス・キリストをいさめたと、そんな記事が聖書にあります。こうあります。するとペテロはイエスを引き寄せていさめ始めた。主よ、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。キリストが自分は十字架において死なれると言った時に、弟子の代表でもあるペテロがですね、イエス様、そんなことは起こるはずはありませんと、こうまで言うわけです。まあ私たちは信じたくないことは何度教えられてもなかなか受け入れられないというところがあります。弟子たちとすれば、なぜ神の子が地上において死ななきゃならないのか理解できなかったわけです。現在の私たちとて同じかもしれません。私たちの罪を許すために、なぜキリストは十字架で死なれなければならなかったのか、なかなかわからないということはあったりします。私たちはアダムの子孫として生まれながらに罪の性質を持つ罪人である。生まれた時はそれこそ天使のように見えていた幼い子供たちも、成長とともにですね、やはり罪人としての姿が明らかになってくるわけです。さまざまな罪を犯すようにもなってくるわけです。そんな私たちの罪は何者によっても、まあ、帳消しにはできない。たとえどんなに良い行いを積み上げたとしても、罪人の私たちの良い行いはそれこそ泥のついた料理のようなものであって、私たちの罪を清めることはできないわけです。私たちの罪を清めるのは神の子イエス・キリストの身代わりの死、それしかないわけです。この一つの出来事がありましたが、一人のですね、幼子が坂道に止めてあったこの自分の家族にトラックに乗ってですね、遊んでいたそうです。その中でこのサイドブレーキを外してしまいですね、そのトラックが坂道をこの動き出した、そんなことがありました。そして子供の叫び声を聞いてお母さんが駆けつけたわけですけれども、どうしようもなくトラックはどんどん速くなって坂を降りていく。ついにお母さんはですね、トラックの前に出て何とかトラックを止めようとしたわけですが、でも押されてついには倒れてしまってですね、お母さんの体が、まあ、トラックの下になってしまった。で、お母さんは亡くなったわけですが、まあ、子供が助かった。で、新聞はですね、それを、まあ、母の愛として取り上げたわけですけれども、イエス・キリストも私たちを愛して、そして私たちのために自らの命を捨てて、そして救いをなしてくださった。そんなですね、十字架への道がキリストの歩む道であったわけです。そして次にはそのキリストの言葉を見ることができます。6節にありますように、キリストはですね、このように語られました。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してなければ誰も父の身元に行くことはできませんと言いました。そこで3つのことを語られたわけですが、 私たちにとって大切なことでした。その一つは、私は道であると言われました。イエス・キリストは先にご自分が行くべき道を語りましたが、そのことから今度はご自分のことをですね、道だと言われたわけです。この場合の道は、この天国に至る道、救いに至る道という意味での道でした。それはキリストを信じることが天の御国に入る命に至る道であったからです。ある方がジャングルを旅した時のことだそうですが、まさにジャングルのですね、道なき道を歩むことになりました。一人のベテランのガイドと共に歩き出したわけですが、道がないのでだんだんと、その人は不安になってきたそうです。その時にガイドがその旅人の気持ちを察してこう言ったというわけですね。心配しないでください、私が道ですから。そのガイドはその人がどんな道であるかをちゃんと知っていたので、その人の行く通りに、ガイドの通りに行けば、そして目的地に着いたというわけです。イエス・キリストも道であり、イエス・キリストを信じて、イエス・キリストの言う道を歩めば、それが天の御国への、救いへの道であるわけです。今日も様々な異端もあり、自分を救い主だとか、あるいは自分がキリストだとかいうものも現れたりしました。ですが2000年前に生まれたこのイエス・キリストこそが真の道であるわけです。いろんな異端や、あるいは惑わすものが出ていろんなことを言ったとしても、それはそうではない。本当に誠の道はこのイエス・キリストということでした。でさらにキリストは、私は真理であるとも言いました。この言葉を聞くと何だか尊大なと思うかもしれませんが、でもイエス・キリストこそが真理であり、そのようにはっきりと主張できる方でした。この場合の真理とは、世界を創造された神についての真理、その救いの道についての真理であるわけですが、本当に人々は時には真理とは何ぞと問いかけ、そして求めて教会に来ることもありました。今日も真理を求めて多くの本が出版されたりもします。人々はいろんな本を読んでいます。そしてそれらは人として生きていく上で大いに役に立つものでもあったりします。人格形成の上で有用なものでもあったりするわけです。ですが世界についての、あるいは神についての救いについての真理はイエス・キリストであり、そして聖書にそれがあります。聖書はイエス・キリストの生涯について、その生き方について、教えについて記しています。その聖書によってキリストを知り、まさに真理を知ることができるわけです。そしてキリストはさらには三つ目には、ご自分を命であると言いました。先にもこんなふうに言われました。11章にあるんですが、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのですと言いました。私はよみがえりです、命ですと言いました。キリストが命ということは、キリストが私たちにとって命を与えてくださる方ということでした。命の光という言葉もありますけれども、まさに命を与える、本当に世の光であるイエス・キリストでした。本来は私たちは自分の罪のゆえに死ななければならない、裁かれなければならないものでしたけれども、でもキリストが私たちの罪の身代わりとして死なれ、そして私たちの罪を清算してくださる。本当に三日目によみがえられた。本当にそのことによって私たちに救いが与えられる。そして命が与えられているということでした。キリストが十字架で死なれ、三日目によみがえられた。そのことによって命が与えられた。私たちはこの地上では、その体は聖書に70年、 健やかで80年とありますけれども、地上での生涯は限られておりますし、そして死を迎える時も来ます。でもキリストにあっては永遠の命が約束されていて、死んでも生きるものとされているわけです。こうしてキリストはご自分が天の御国へ救いへ至る道であり、そして救いの真理について語る真理であり、また命を与える命であると言われました。世界を創造し、私たちの人生を節理のうちに導かれる神、そして神の子であるこのイエス・キリスト、本当そのイエス・キリストが私たちに命を与えてくださるお方であることをもう一度覚えるものでした。イースターは本当に私たちがキリストにあって本当に命が与えられた、その幸いをまた覚える時でもあるかと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは自分の罪のゆえに裁かれ死ぬべきものでしたけれども、イエス・キリストが私たちの罪のために十字架で死なり、三日目によみがえり、私たちに命を、永遠の命を与えてくださったことを感謝をいたします。本当に私たちのこの地上における命は短いものでありますけれども、本当にあなたにあって永遠があることを感謝いたします。また神様、この日本の地にあって、大宮の地にあって、本当にまだこの命を知らない方々が多くおられますけれども、そのことを覚えて、またこの地に建てられた教会としてキリストを伝えることができますように導いてください。感謝をし、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。